ともみとともに。
さあ、ともみとともにゲストさんのコーナーです。今日のゲストは特定非営利活動法人子どもハートクラブ代表理事の小林慶明さんです。よろしくお願いします。ね、慶明さんとは恵まれる明るいって書くんですが、名前を聞いて女性かな男性かなとちょっと思ったりしたという方もいらっしゃるかもしれませんが、とても美しい女性です。はい、今日実は一宮に今事務局があるということで、わざわざ瀬戸市にお越しいただいたんですが、瀬戸市河北町の照りかけ屋さんというお店でヒーローポストというのを発見したことがきっかけで今日の出演につながったんですが、まずですね、ヒーローポストもご紹介していただきたいんですが、子どもハートクラブ、
はい、
どんなことをしている団体なんですか？
はい、主にですね、児童虐待防止活動っていうのをまあ掲げてやってる団体なんですけども、活動としてはそのヒーローポストのメインなんですけども、はい、子供の、虐待を、まあ、子供はこう自分の心の中にそういった、親から与えられ、加えられている虐待から何とか逃げたい、うんうん、その辛い現実から何とかこう逃避したいという気持ちを、やっぱり誰にも言えないじゃないですか。それをこうヒーローなら言えるんじゃないかなっていうことで、当初のその SOS を受け付ける箱を今照りかけ屋さんに設置してるんですが、その業務ですね、はい、ヒーローポスト、ヒーローと私たちはこう子どもの意見をつなぐ大きな役割をさせていただいております。
今リーフレットを見ているんですけど、はい、ここにオレンジリング、オレンジリボンですね。オレンジリボンがついているので、はい、まあ、オレンジリボン運動をこう、応援しているということなんですけど、じゃあ、子どもへの虐待防止を推進しているということですね。
そうですね、はい。
はい、ヒーローポスト。
ヒーローポスト
です。はい。これは、どんな、照りかけ屋さんに本当のポストが置いてあって、手作りの。
はい。
で、お手紙があったんですね。
はい。
ヒーローへの秘密のお手紙。はい、これはヒーローへ何でも書いてねって書いてあるんですけど。
そうですね。これを、子供たちがですね、ヒーローに、こんなことをしてほしい、
うん、
今お父さんから叩かれている、うん、また友達からね、こんないじめを受けていると、そういったこう心の SOS をこの手紙に書いてもらうわけです。はい、
でそれを投函するんですね。
投函します。はい、
でここに、まあ、何でも書いてね、でその下に困っていることに丸をつけてね、よく叩かれるとか嫌なことをされる、大人が怖く見える、いつもお腹が空いている、嫌われているっていう項目があって、
はい、
あと学校名や女の子か男の子かとか何年何組のお名前を書くようになっているんですけど、
はい、
これをじゃあ例えば書いて、
はい、
そうするとポストに入れる。
ポストに入れます、
ね、はい、そうするとそのポストの中をお店の人が見るのではなく、
お店の人が、ヒーローにですね、子供から手紙が入ったよっていう、はい、
お知らせが
ありまして、
で
私どもはそれを取りにお伺いするわけなんですね、
それ
をまたヒーローに、はい、
渡すでヒーローが
またお手紙を返事を書いてくれて、それを私たちがまたお店にお届けすると、
はい
はい、
ということは一宮に事務局があるんですけど、
はい、
瀬戸市で私は発見したんですが、
はい、
瀬戸の照りかけ屋さんまで、
はい、
取りに来
る。そうですね、はい、まあ、実は瀬戸は瀬戸のヒーローがおりますので。
ああ、なるほど。ヒーローはたくさんいる。各地に。
そうですね。はい。
でもそう思うと心強いですね。身近にヒーローがいるんだ。
そうですね。
今いつ頃から始めたんですか？
昨年の、9月から始めております。
はい、で今どのぐらい？
半年間で約30通の子どもからのお手紙をいただきました。
意外に多いですね。
多いですね。中にはその本当にヒーローどこに住んでるのとか、うん、もう本当に軽いものもあるんですけど、うん、そういったものはちょっと除外しての30通ですので、
はい、じゃあもう真剣に、うんうん、本当に困ってるんだけど誰にも言えない、あでもヒーローになら言えるかなっていう。
そうですね。
え、じゃあその設置点はあの割とこう幅広くあるんですか？
設置点はあの瀬戸ではまだ1軒なんですが、はい、一宮市では8カ所ですね、はい、
結構多いですね。市内に8カ所、
はい、
でこれはでもまだまだ
まだまだあのたくさん増やしていくつもりでいます。
あの瀬戸にね実はご当地ヒーローっていう、はい、オリバーっていうヒーローが誕生したんですよ、はい、でつい最近、まあ、新聞記事にもなったんですけど、あのお父さんの転勤で海外に行くんだけど、飛行機に乗れないと。でも、はい、あのそのヒーオリバーに会って、うん、会ったら乗れるかもしれない、うん、で実際にオリバーが、うん、頑張れよって声をかけたら、僕頑張ってあの飛行機に乗るっていう、そういうなんかちょっといい話が、
いい話がありますね、
あったんですけど、うん、ちょっと通じてるっていうか、やっぱり子どもたちは、はい、ヒーローがこう大好きというか。
そうですね、これはあの1週間後にまたあの手紙を取りに子どもがあの設置点まで来るわけなんですけども、本当に気の早い子だと、もう2日目ぐらいに取りに来たりとかっていう子もいまして、
それはあらかじめ1週間後に取りに来てね、は
い、そうですね、この下に書いてあるんですけども、
本当だ、1週間後にこのお店のサービスカウンターに取りに来てね、返事が届いているよと、はい、じゃあワクワクしながら本当に、
うん、そうですね、
来てくれるんだ、うん、じゃあその後っていうのはなかなかちょっと分かりにくいかもしれないんですけど、はい、こう返事が来たことによって、うんうん、ちょっと立ち向かってみようかなとか、あのもっと周りの人に声を出していこうかなとか、そんな変化がきっとあるんですね。
そうですね、はい、またその何かあったらまたヒーローに手紙を書いてねっていうような内容が、うん、はい、ヒーローが書いてくれてると思いますので、うん、
なるほど、はい、これでもすごい思いつきだなと思うんですが、
はい、
どんなふうに思いついたんですか？
そうですね、実はこうあの、まあ、いろんなところで私もあの、うん、お伝えさせていただいてはいるんですが、
はい、
あの私自身が小さい時に児童虐待に遭ってまし、会っていまして、でその際にですね、あの母親にもお友達にも、うん、誰にもこう言うことができなかったんですよ。
お父さんからの虐待で、
そうですね、はい、でその時に、唯一私が手紙を書いて、うん、自分の虐待のことをこう伝えることができたのがですね、うん、テレビの中のこうヒーロー、その時はゴレンジャーなんですけども、
はい、
はい、
私も大好きだった。
大好きでしたね。
うん、赤レンジャーが好きだ。
あ、私はモモレンジャーが好き
で。モモレンジャーになりたかったんですよね。
ね、そうですそうです。で、まああのモモレンジャーに書いたんですけども、うん、でもあのいろんな10円玉とか集めて、うん、あの切手を買って、うん、であのポストに投函してあの出したんですけど、もちろん帰ってくることはなかったんですね。で、まあもし今私と同じ境遇の子どもたちがどこかにね、うん、いるんであれば、必ずこう返事が来る、本当にヒーローなら助けてくれるという、ね、うん、あのそんな思いもきっとどこかにあるんじゃないかなと思いまして、で今回こういった、はいはい、あのヒーローポストという、はい、試みをさせていただいております。
なんか子供にはこうよくテレフォン相談とかあるんだけども、それよりも、うん、こう敷居が低いというか。
そうです ね、はい、でもう本当に身近に、あ、ヒーローはいるんだと、
うん、
はい、子どもたちを守ってくれる人たちがいるんだ、うん、とやっぱり子どもたちに思ってほしいですよね。
そう思うと、あの今結構設置点多いなと思ったんですが、はい、もっともっとあるといいですね、
う
ん
う
ん、
そうですね、いっぱいあの増やしていきたいとは思っています、
は
い、まあ、
回収は仲介する側としてはねちょっと大変ですけどね、
そうですね、
はい、他にでもあの、まあ、NPO 団体ということなんですけども、はい、こういったでも資金とかも大変ですよね。
大変ですね、はい、
うん、どんなふうに運営されてるんですか？
そうですね、基本的には募金だとかですね、そういったこともさせていただいておりますし、やはりそのヒーローポスト設置店にですね、協賛いただいて、それでこう賄っております。
はい、デリカケアさんにはですね、生活用品とかをこう寄付してくださいって大きな箱があって、もう今までに7回寄付しましたというふうに書いてあったんですけど、
そうなんですね、
そういった生活用品、児童養護施設で使う、こう例えばノートとか石鹸とかタオルとか書いてあったかな、そういったものも、
そうですね、その活動の一環としまして、その児童養護施設に暮らす子どもたちに、こう日用品を何とかこう、供給したいなという、皆様から集めたね、そういったものを、毎回送らさせていただいております。
なるほど。それもじゃあ、子どもハートクラブの活動の一環ですね。
そうですね、
私も以前にね、養護施設の方に出ていただいて、その時にこのエリアにもあるので取材をさせていただいたんですが、本当なんかもう明るい元気な子どもたちがいっぱいで、でも、施設の方のお話によると、でもすごくこう大変な思いをしてきたたちなんですよという話をね、伺ったんですけど、でもなかなか、生活用品、塵も積もれば山となるで、
そうですね、今実はその小牧に倉庫があるんですが、その倉庫いっぱいにですね、皆様から送っていただいた生活用品がございます。
小林さんが、施設で折り紙折ったりっていう様子をテレビで見ましたけど、そうやって時々訪問をされてるんですか？
そうですね、
この NPO 法人の仲間というのは何人ぐらいになるんですか？
仲間はですね、ごめんなさい、役員はですね8人おります。で、本当にみんな仕事を持っている普通の会社員から、また団体職員もおりますので、
じゃあ仕事の合間に、
そうですね、一生懸命やってくれています。
で、他にも、講演や講座もというふうに書いてあるんですが、どんなところに講演に行かれたりってあるんですか？
そうですね、先日はお寺で講演させていただいたり、
お寺もちょっと関係してる、後でまたその話もお伺いしますが、
いろいろ講演をさせて、いろんな団体さんのところでこう講演させていただいたりだとかですね、あとフォーラムはですね、昨年の11月に、フォーラムを開催したんですけども、そこではですね、虐待はこんな現状ですよとお伝えするだけではなくですね、虐待に遭ったことがある人、大人たちを集めて、これから私たちがどうヒーローになっていけるか、どう子どもたちを救ってくれるかですね、痛みが分かる者同士、今後の子ども救済につなげていけたらいいなというフォーラムを開催しております。
虐待って意外に、どうしてもこう叩くだけが虐待って思いがちなんですが、突き詰めていくと、例えばね、いつもお腹が空いているとかあるんですけど、なんか満足に食べさせてもらってないとか、言葉の暴力とか、いろんな虐待があるので、子ども自身がなんかこう気づいてないっていうかね、そういう場合もありますよね。
虐待に遭ってる子どもたちっていうのが、自分がやっぱり虐待に遭ってるってことを認識してないんですね。だから例えば保護されると、私が悪いからお父さんが叩いた、お母さんが叩いた、それぐらい素直な、本当にピュアな心を持った子どもたちですので、
なんかお母さんのこと悪く言われると嫌だとかね、
そうですね、
お父さんが悪いものになっちゃったら嫌だって、自分が我慢すればいいのかなっていう、
そうですね、
そんな子たちもいるんですよね。
いますね、たくさん、
いろんなケースを見られました？
そうですね、いろんなケースも見ました。
そういう、例えば講演とか講座で、さっきもあったんですが、大人たちも自分が虐待に遭ってたっていう人たちもいるっていうことですけど、そういう人たちっていうのは、慶明さんもそうかもしれないんですが、どっかなんか傷をこう消せないまま大人になって、それが影響してたりってあるんですか？
そうですね、 昨年いろいろ警視庁からとかですね、いろいろこう虐待の現状報告っていうものが出されるんですが、その中でやはりその自分の父親母親から、まあ、虐待を受けるケースが非常に多いんですが、その中でどうしてじゃあ受けたのかという理由をこう正していくと、やはり自分が虐待に遭っていた、だからその子供に対する愛情のこう示し方がわからないといったケースが非常に多いんですね。なのでこう虐待の連鎖が起こっているわけなんです。
よく聞きますね。
はい、ですので、まあ、逆に言えば、まあ、私のようなケースもあると思うんですけど、自分がそうされたから子供にこう虐待をしてしまうんではなく、もうそこに自分でも切ろう、虐待をもう自分でストップさせようという気持ちが非常に必要だと思うんですね。まただからそういったお話をこうフォーラムだとかそういったところで勉強も兼ねてですね、たくさんその虐待に遭ってきた大人たちですね、にもこう知ってもらおうと、はい、
でもそう思うと認めちゃいけないけど、はい、虐待をする側も、もしかしたらすごくこうなんでこんなこと しちゃうんだろうと思いながら、なんかその愛し方がわからないじゃないですけど、
そうですね、
そういう場合もあるんですよね。
そうですね、はい、ほとんどがそうだと思います。
でもそうやって埋もれている子どもたちが少しでも表に出してね、声を出してくきっかけ作りになりますね、この手紙が。
なりますね、はい。
ぜひぜひ今のところ、瀬戸市では一箇所ということで、瀬戸市川北町の照りかけ屋さん、子どもたちが大好きな給食の人気メニューが照りかけなんですけど、実は、
はい、
に設置してあります。あとですね、このエリアだと長久手市、尾張旭市もこの放送エリアなので、春日井もね結構聞いてくださってる方も多いんですが、
そうですか、春日井にも一気ございますんで。
本当ですか、はい、それは嬉しいですね。はい、はい、ぜひぜひもっともっと増えていくといいかなというふうに思いますね。
はい、
はい、じゃあもし、うちにも来たいよという方は、はい、どんなふうに連絡を取ればいいですかね。
そうですね、子どもハートクラブまでご連絡いただければ、
はい、ホームページがありますので、はい、子どもはひらがなで、ハートクラブはカタカナで、子どもハートクラブと検索していただくとサイトが出てきますので、
はい、
こちらのお問い合わせサイトで問い合わせをしていただきたいと思います。このマークがハートで、中に顔がついていて、で羽がハートの横にピョンと出ている素敵なマークですね、
はい、
これがマークになっているので、ぜひ覚えていただきたいと思います。他にも、募金もそうですが、ベルマークも集めてるんですか。
はい、そうですね、
はい、日用品も集めていますし、いろいろもちろん講演講座なども行っております。SNS の運営ということで、 Facebook や Twitter、 あとブログなども、しておりますので、ぜひ、子どもハートクラブで調べていただいて、皆さんご賛同をいただきたいなというふうに思います。はい、後半はまたこの小林啓明さんのお話を、さっきお寺にちょっと関係があるという話をしましたので、小林啓明さんの自身ご自身のお話もね伺いたいと思います。はい、ぜひ皆さん、ヒーローへの秘密の手紙、ヒーローポストは、瀬戸市には照りかけ屋さんに設置してありますからね、ぜひ皆さんのお力で宣伝もお願いいたします。ともみとともに、今日のゲストは特定非営利活動法人子どもハートクラブ代表理事の小林啓明さんです。後半も啓明さんにお話をお伺いします。ともみとともに、今日のゲストは特定非営利活動法人子どもハートクラブ代表理事の小林啓明さんです。はい、啓明さんなんですが、実はいくつかの顔があるんですけど、どれも本業ですよね。
そうですね、
はいはい、でもお寺に関係しているということで、実は僧侶でもあるんですよね。
はい、そうです。
これがまたびっくり、今ロングヘアなんですが、実は剃髪されている。
そうですね、はい、
はい、 で普段はまあカツラをかぶってお仕事というかお寺の時は取っている、
はい、取っているそういった形です。はい、
いつ出家されたんですか。
ですね、19歳の時にですね、今から22年前ですね。
すごい早い決断ですね。はい、
そうですね、
40代には見えませんね。
ありがとうございます、はい、40代でございます。
すごい。でも19歳というと何にでもなれるこう年ですよね。
そうですね。
でもそう、もうその時点で早い決断をされたというのはやっぱり先ほど話されていた虐待っていうのが
大きいですね。
そういう僧侶っていうか出家をするという道があるってことをなかなかこう19歳だと思いつかなかったりすると思うんですが、
はい、
なんかあったんですかきっかけは。
そうですね、19歳の頃に、やはりその、まあ、父親からの虐待でやはりどこか精神がもう参ってしまっていたんでしょうね。でも本当に生きていてもしょうがないな、ぐらいのこう究極な、はい、ちょっとこう精神を患いまして、でもしまあこのままね生きていくんであれば、もうこの世とちょっとこう断ち切りたいと、はい、そういった意味もありまして、その頃は、新温州で、はい、得道いたしまして出家に至ったという、はいはい、経緯なんです。
で新温州その頃はということ
は、その頃はですね、はい、
はい、今は、
はい、で昨年ですね12月にですね新たに改修をいたしまして、
はい、
曹洞宗の方から得度させていただいてます。
ものすごく宗派を変えるということは、お経が、
お経が変わりますね。
ねえ、
はい、
大変ですね。
大変ですね。だからもうずっとこう覚えてきたお経が全く使えない状況。
テレビでもやってましたけど。
そうですね。
もう全然宗派が違うと違うんですもんね。
そうですね。全く違います。本当に木魚なんていうのは叩いたことがなかったものですから。
お経をやりながら木魚を叩くっていう。
そうですね。いきなりこうドラムを叩けみたいな感じですよね。はい。それぐらいこう私にはこうびっくりでした、
ね。はい。日々修行を新たにしながら。
はい。
そうですね。でもやっぱりこう心落ち着くんですかね。
そうですね。お寺にやっぱりこういて、今朝起きて、やっぱりいると。全くこう無の境地じゃないですけども、静かな気持ちにはなります。
で全国から、はい、あの小林啓明さんにお話を聞いてもらいたいということで相談に来られる方も殺到してらっしゃるんですね。
そうですね、はい、
大きくは出してないけども、なぜか見つけてということで、そうですね、はい、なんか本当体がいくつあってもってで、あのあるまあ冊子に載っている載った記事ですかね、持ってきてくださったんですが、タレント司会業を行いながらっていうやられていた時もあったんですが。
そうですね、はい、ありました。
すごいですね。じゃあまあどれが本当っていうわけではないけど、どれもやっぱり大切な部分ですかね。
そうですね、はい、まあ、どれも私ですから、はい、
ね、でもあの、まあ、多分子どもハートクラブの活動これからどんどんどんどん、2012年に設立されて、
はい、
まだあの2年ですよね。
2年です、はい、
はい、でも活動がどんどん広がっているということなので、これからもっと忙しくなると思うんですが、今月大きなイベントに参加されますね。
はい、そうです、
はい、一宮七夕祭りに、
はい、
もうすぐですね。
もう今準備で、はい、はい、てんやわんしてますけど、はい、
7月24日から27日、まあ、大きなお祭りですので全国からいらっしゃると思いますので、このエリアからも参加される方もいらっしゃると思うんですが、この時は何をされるんですか。
この時はですね、あの児童虐待防止啓発活動の募金でですね、あのたくさんの募金をあの集めるんですが、あの昨年はですね約1万人の方にあの募金をいただきまして。
すごいですね、
はい、で5年間ですね、あの保管できるその防災パンというものがあるんですね、
はい、
すごくこう美味しいパンなんですけども、
缶に入った
あじゃなくてですね、レトルトパウチされたあのパンがあるんですが、
今防災食も美味しくなりましたが、
そうですね、でも 特に美味しいんです。
特に美味しい。
で、そのパンを、今児童養護施設までにですね、うん、約2000人の子どもたちが暮らしているんですが、愛知県か、
はい
はい、その子どもたちすべてにそのパンを
すごい
です、ね、お送りさせていただきました、はい、で今年もまあパン、
はい、
まあ、子どもを守るという意味で長い目で、子どもを守っていきたいという意味で、パンを送らさせていただこうとは思っています、
はい、じゃあ昨年1万人なので、
はい、
今年はもっと
なるといいです ね
、会場内一宮七夕祭りすごい人だと思いますが、風船という目印があるそうですね。
そうですね、はい、あの募金をいただいた方に、風船をお配りしているんですね、
はい、
で、あの、まあ、1万人募金いただくぐらいですから、はい、あちこちもう風船持った人がたくさんいますので、あの風船をもうめがけてあの募金をして、はい、しに来ていただければ、はい、嬉しいです。
ぜひぜひあの一宮七夕祭りもお楽しみいただきながら、あの社会貢献、
はい、
ね、ぜひぜひ募金にもご協力をしていただきたいと思います。今じゃあ、 あの皆さんに、まあ、募金とかあのもそうだし、ぜひぜひあの心を寄せてくださいということもそうなんですが、うん、今なんか社会に訴えたいことって何ですかね。
そうですね、うん、あの私たちは大きくその児童虐待防止というものを掲げてやっているんですが、うん、その児童養護施設の支援もあの行っているんですね、はい、でその児童養護施設で暮らす子どもが全て虐待ではないんですが、うんうん、あのでもやはりそこにいるからこそ、うん、その親と一緒に暮らせない、うん、何らかの理由があってやっぱりこう心に傷をつけ、はい、ついて、そこで暮らしていると思うんですね。なのでその今愛知県で36施設で約2000人の子どもたちがいますので、うんうん、なんとかこの愛知県は愛知県で、うん、皆さんのこう温かい心でね、うん、子どもたちにあの今は辛いかもしれないけどもこう行く末将来未来には本当に明るい、うん、こうこんないい大人たちもいるんだよっていうことを、うん、あの皆さんがね、うん、あの伝えていってくださればいいなと思います。でまた虐待に関してはですね、あのほとんど虐待に遭っている子どもたちは自分で、うん、虐待に遭っているということがあの言えない状況なんです、うん、それはあの私の時もそうなんですけども、虐待に遭ってるということを他人に言うともっとひどいことをするよっていうことがやっぱりこう、うん、親がねあの脅かしたりとかしていますので、うん、それに気づくのは皆様がやっぱりこうあ、うん、この子虐待かもとかですね、うん、そういったこう、こうなんていうのかな SOS に気づいてあげることが一番大事だと思うんですね、はい、ですのでこう本当に隣これだけ2000人の子どもがいるっていうことは本当に隣の子どもが虐待に遭ってるかもしれませんので、うん、どうかどうか本当に
そうです、ねね、あのよく事件の後にそういえば子どもの声が聞こえなくなったとか、あのいつも喧嘩してたってインタビューを受ける人がいますけど、うんうん、あの最近本当におせっかいという人が少なくなっちゃったので、おせっかいでもいいんですよね。
本当にいいと思います、
うんうん、はい、ぜひあの皆さんからもあの、ま、通報も間違っててもいいんですよね。
そうですね、うん、間違っててもいいです、
うん、ぜひ皆さんも声に出していただいて、で今辛い思いをしている子どもたちぜひあのヒーローポストもありますから。
そうです ね、あの本当に大人の方で通報でも、うん、あのヒーローポスト入れていただいていいと思うんです、
うんうん、
はい、
ヒーローは子どもだけの味方じゃないですもんね。
そうですね、はい
はい、ぜひぜひあの皆さん社会の宝ですからね子どもたちっていうのは。
そうですね、
うんうん、みんなであの大切にしていきたいなと思います、はい、ぜひ7月24日から27日一宮七夕祭児童虐待防止啓発活動で、募金活動を子どもハートクラブの皆さんがされますのでお祭りを楽しみながら募金にもご協力をお願いいたします。はい、今日のゲストは一宮からお越しいただきました特定非営利活動法人子どもハートクラブ代表理事の小林啓明さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。